皆さんごきげんよう。ラブオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、今年も残すところあと一月となりました。師走ですね、2022年の締めくくりね、張り切ってまいりましょう。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします
もう12月ですね。
12月、
はい、12月になりましたよ。あと一月ですね。
早すぎます、
早すぎますね、はい、
12月は忙しいですよ。
忙しいですね。あのちょうど私ね、明日までクルージング行ってるはずなんですよ ね、はい、これまあ収録なのでね、あれなんですけど。そして今年は12月に2本ライブがあります。1本目は12月17日カフェティーンでブエノスアイレスというね、大阪にある、大阪にあるのにもかかわらずブエノスアイレス気分が味わえるという、はい、単語をのね、あの老舗ですけれども、そちらで、12時半、昼間の12時半オープン、13時からスタートで、バイオリニストの岡園美穂さんとね、先週だったかな、まであのずっとねこの番組に出演いただいてました岡園美穂さんとデュオで演奏いたします。タンゴですね、デュオで、はい。そして、12月18日その次の日、同じくカフェティンでブエノスアイレス、大阪にいながら、ブエノスアイレス気分というそのお店でですね、18時から21時まで、ミロンガ、タンゴミロンガというのは何かと言いますと、皆さんね、タンゴを踊られる方が踊りに参ります。で私たちが演奏します。そんな、ステージです。楽しみにいらしてくださいこの18日は、バンドネオンに清川博樹さん、そして、ベースにね米村真由さん、そして、バイオリンの岡園美穂さんと私ピアノ岡本美里で4人とでね、演奏させていただくことになっております。そんな感じですね。よく喋りましたね今日はさて、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、今の季節ね、小雪、小さな雪と書いて小雪、もうねあの雪という文字が出てきましたよ。もう本当に寒い12月ですからね。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、立花初めて黄ばむという時期です。立花という実がね黄色く色づきますよという意味なんですけれども、柑橘類の、あの木なんです。知ってますか、立花って。
いや、
ね、
分からないですね。
どんなんでしょうね、柚子みたいなやつかな、ちょっと分かんないですけど、はい、柑橘類の常緑樹なんですって。夏でも葉っぱが散らないね、まあ、そういうことから、常緑樹ということからね、永久不変の象徴とされてたそうですけどね。古事記とか日本書紀では不老不死の霊薬として登場するそうなんですよね、ちょっと私も知らないんですけどもね。まあそういう寒いという字がねいっぱい出てきますけどね、もう寒いとか、あの雪とかっていう文字がね暦の中出てきますね。もう冬ですもんね、はい。今週はねちょっと考えてみたんですけどね、今年も残すことかあと一月なんですけど、仕事やね出かけるときに絶対にこれ忘れた困るよねっていうな必須アイテム、7つ道具っていうんですかね、そういうことをちょっとねお話ししてみようかなと思って思いました、ジョスさんと。っていうのはね、最近この間仕事の合間に行ったコーヒーショップでね、
はい、
某パソコンを持ち込んでお仕事してる人多くないです最近。
いや結構置いてありますね、はい、
昔そんなんなかったよね。
まあ、ここ数年ま
だ、ね、多いですよね。
コンセントもねちゃんとあの店側が
ありますよ ね、
カウンターとか用意されてる店が多くなってますしね。
確かに、
はい、
夜でしょ私ピアノ弾きに行くね、その休憩時間に、まあ、あんまりコーヒーの店行かないんですけど、時々行くんですね、そしたらやっぱ大概ねもうパソコンで作業してらっしゃる方多くて、 だからこの方たちはきっとパソコンを持ち歩いてるんやろなと思ったから、うん、あのどんなもの持つかなと思って、ちょっとジョスさんのね、
うん、
カバンの中身も教えてもらおうかなと思って、うん、
大したもん入ってないんですけど
ね、私のせいけどね、まあ、そんなんで、そんなこんなでね、皆さんどんなのやろうねと思う、まあ、ちょっとあのフェイスブックで呼びかけようかなとも思ったんですけどね、うん、まあ、あの年末の忙しい時ですし、まあ、ちょっとジョスさんのカバンの中で教えてもらおうと思って思いました、
はい、
はい、まあ、今日はそんな話で、例えば私なんかは iPad、 これはあの音源鳴らしたりやっぱりするのね、うん、譜面とかが入ってるから、それと iPhone、 これは iPhone からあのインターネットの接続をねするのに iPad の、 あのロンダリングをするのに必要なので持っていきます、うん、あと Bose のスピーカー、これは音源を鳴らすのに必要ですね、 iPad からの、うん、それとハンカチ、これはピアノにをね弾くのにね使うので、そんな感じですよね、うん、まあまあそんな話を除去しようかなと思ってます。さてラブオーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで、楽曲ですね、そして、今日のね、皆さんの七つ道具、仕事の時に持っていく七つ道具なんかのねお話をしてみたいなと思っております。素敵な30分をラブオーシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、先月11月にですね、
ええ、
冷え対策、
はいはいはい、
ね、寒くなってきておりますんで、はい、冷え対策4週に続けてお話してきましたけども、
はい、
あと今週と来週もね、
はい、
冷え対策ちょっとお話したいんですね。
ああ、それ大事ですね。
やはりね、はい、あの冷え症の人がですね、やっぱりちょっとあの免疫力が落ちたりねしますんでね、ぜひ皆さんあの冷え対策、
はい、
今日はですね、運動、
運動、
どういう運動したらね、
はい、
冷え対策できるかというお話をしたいんですけども、うんうんうん、やはりあの年を取るとともにね、若い人はいいんですけどね、はい、冷えを感じる人が増えるのは間違いないんですよ、うん、
はい、
これはですね筋肉量が減少するのが大きく関係しているというデータもありましてね、
はいはい、
今日お話する運動、これはまあ簡単な運動です、
はい、
まず1点目はですね、
ええ、
スクワット、ね、これ下半身を鍛えるのもスクワットがもう最高の運動になりますんでね、
どれぐらいしたらいいんでしょうね、回数、
だいたいですねテレビを見ながらで結構ですね、1日10回から20回程度を、
あ、そうなんでいいんですか、
3セットを目標にしていただきたいんですね、はい、これはスクワット、それから体内のですね、巡りを良くする有酸素運動として、
それ、ね、
これはですねウォーキングがおすすめです。
ウォーキング、
うん、これはウォーキングもですね、第二の心臓と呼ばれてもふくらはぎが刺激されますんでね、ぜひともですね血液循環が良くなりますんで、日頃からですね、
はい、
ウォーキングしていただいて、
はい、
これは脳のね、このセロトニンが活性するとも言われてますんでね、不安やイライラがですね、うんうん、収まりましてね、
うん、
元気が出てポジティブな気分になりますんで、はい、ぜひウォーキング
それいいですね、
うん、していただきたいと思います、
はい、
それから最後に1点だけですね、やはり何と言いましてもお風呂に浸かっていただきたい。
ああ、やっぱりね、
これお風呂に浸かるとですね、
うん、
あるデータ見ますとですね、
はい、
なんと10歳も若返ると、
本当それ
いうふうに言われてます、うん、まあ、これはですね、体の芯までね、
うん、
まあ、この温まりますとやっぱり体温もね、
はい、
上昇と言いますか、あんまり上がりすぎると今問題ありますけども、はい、
うん、
冷え対策にはまあ大きなポイントになりますので、
なるほど、
今日お話しましたスクワット、ウォーキング、それからお風呂にゆっくり使ってください。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでっせ、腸がきれいになったならほれ、お肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテ やかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのはファーストアルバムに入っております月明かりという楽曲です。久しぶりに聞きましたね。はい、はい、月明かりでした。さて、ジョさん、あのお仕事に必須アイテムありますか？
これはですね、
ええ
まあ、私はあの長年営業やっておりますんで、まあ、営業の人が持ってる、
はい、
持っていくもんとかね、うん、でミサップとかアーティストなんですよ。また違うです
よ ね、まあ、ね、違いますよね、
皆さんね、
うん、
ただ、営業の人でもやっぱりこだわりっていうか、これだけは例えば今ミサップがいるんですよ、うん、忘れないでしょうというね、うんうん、
ありますか？
まあ実際はやっぱり筆記用具。
あ、筆記用具、
うん、これはまあ、当たり前なんですけどね。
なるほどね、うん、
たまにですね、筆記用具がなくて困ることが、
うん、ありますよね。
人生の中では何回かありまして、うん、まあ、今はね、スマホとかでこう、
そうですね、
メモできたりするんですけどね、
うん、
確かに、やっぱりこういろんな場面でメモを取ったりするときに必要かなと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、帳面とかね、ちっちゃい
帳面って、ね、久しぶりに聞きましたですけどね。
よく言われる
ノートとか ね、やっぱり、システム手帳とかまあ、いろいろ
ね、
スケジュール表とか忘れると、うん、
困る、
ちょっと困る時ありますね。
あのね、財布をね、
うん、
夜ちゃんとカバンに入れたままじゃなくて、
はい、
こうちゃんと休ませてあげないかんって聞いたんですよ、ある時にね。そして別の箱にちゃんとサザレーシ引いてね、
うん、
サザレクリスタルを引いて、うん、そこに財布と小銭入れを入れてた時期があったんですよ。あれやるとね、財布忘れるよね、うん、そんなことないですか？ジョスさんもやってたでしょ？
そんなことあります。
あれも困りますよね、はい、あれ出してちゃんとカバンから出さないといけないって言われてね、うん、
はいはい、
でカバンから出してそこの箱に別に入れて、うん、財布を休ませてあげて、
うん、
その方がでもいいって言いますよね、財布のためには。お金、うん、ね、でお金が出ていくときにね、はい、払うときあるでしょ、
はいはい、
また帰っといてねって言うね
ん
て、
うん、それは聞いたことあります。
ありますよね。だからそのために財布を休ませて、うん、ちゃんと居心地のいい財布にしないといけないんです。
なるほど。
だからそれを置いていくとお財布を忘れたりしたりするんですよね、
う
ん、
だいたい物を大切にっていうかね、
はい、
その発想はお金も通じること
で、ね、まあ、確かにね、
うん、やっぱりこだわり、まあ、本当のまあプロの方って、まあ、みんなプロですけどね、すごい物とか自分の道具にこだわるじゃないですか。
こだわりますよ ね、
うん、でそれがまあ要は常にこう意識して持っていこうというものにつながってくるかもしれません、
ね、確かにね、うん、例えばカバンとかさ、
はい、
なんていうかな、こう持ってるものに対して、うん、着てるものとかに割とね無頓着なところ実は私あって、
うん、
よく母にも言われるんですけど、だからね、相手の人が何着てたとか、うん、何持ってたとか、どんなカバン持ってたとか、うん、知らないんですよね、わりかし。そういうとこ男のなんでしょうね。女性の方って割とね、覚えてるんですよ、男性、男性じゃなくて。
なるほど。
どんな人と会ってどんな服着てたかとか、
うん、
もうさっぱり覚えてないんですよね、私割と。
ですから物もっていうかね、
うん、
営業とか行きましたらですね、うん、例えばペン一つにしても、
うん、
別に高級なペンじゃなくても、ね、
そうそうそうそう、
目立つペンとか持ってると相手の方がまあ非常に印象にも、
うん、
残っていただいてですね、うん、持っていただいて、あの時のボールペンどうこうで後ほどというか、ね、後日話した時にこういうの持たれてたでしょうみたいな言われ、うん、やっぱり皆さんよく見られてますよね。
ですよね、
はい、
割とだからそういう女の人が見るところと男の人が見るところと、
うん、
違うなっていうふうに感じたことはありましたね。まあまあ、それとね、今回言おうと思ったのがね、 さっきも出てきましたけどスケジュール帳、
うん、
私割とねこう割と太めのもので後ろにいろいろ書けるものをね、
うん、
持ってたんですけどここ数年間ね書かなくなったんですよ、まあはいはい、私書くんですけど、別にもっと薄いノートを持つようにして、そしてその太いスケジュール帳をやめたんですよ、
うん、
するとね荷物が減ったのでね、
うん、
今年はねもうちょっと家に置いたままにしてるから、うん、国用のねめちゃくちゃもう100均みたいな薄いねスケジュール帳にしたんですよ、
うん、
だってiPhone で管理できるでしょ、うんうんうん、日程って。だからまあそれでいいわと思って、
うん、
そしたら楽になったというか、なんかスケジュールちょっといっぱい買っちゃいませんか、なんかあこれいいわムーンスケジュール
帳でしょ、
そう、うん、だからもうあれもねあかんわと思って、もう今年は
あそれありますよ。私も基本はシステム手帳なんですけども、
うん、
やっぱり手帳なんかいいの見つけると買ってしまうんですよ。それ結局あまり使いこなせなくて何冊も余ってしまったりする時ありますけどね、
うん、まあまあそんなこんなでね、うん、ちょっと私なんていうかな、毎日絵日記みたいなの書けばいいと思って、
はいはい、
それでちょっとこう四角いやつがずっと続いたものを、
うん、
今回選んだんですけどね。
なるほど。
あとね iPad でいろいろなこう機能があることが気がついてね、うん、前もちょっと言ったんですけど、iPad で本読んで、うん、その本半分本にしといて Kindle にしといて、であとの半分をノートにしとくんですよ、
はいはい、
そしたらそこにコピペしてね、いいところ私こうノートに書いてたんですけど、
うん、
これは書かなくてもコピペでいけるわと思って、
うん、
でもう本当にねノートとペンっていうのがねいらなくなったというか、うん、ね、まあまあすごく便利な世の中になりましたよね。
そうですね、
はい、割とでもジョスさんどっちかって言ったらその iPad っていうよりも長面と鉛筆ですよね違いますか。
長面と鉛筆ですよ。それ別に年だからとかそういう意味じゃなくてですね、
うん、
結構まあ、書いて覚える方が
私はそうそうそう分かるわ、う
ん、まあ、自分の性に合ってるというかですね。
そうやのよ。そうそう、
スマホも使いますよ。うん、リマインダーってミサップが教えてくれた、うん、リマインダーでできるだけ忘れないようにして、ね、
教えてくれるからね、
リマインドしてもらうようにしてますけども、うん、やっぱり仕事するときに、
うん、
こう いろいろすることをこうメモして、うん、1日することをずっと例えば10項目ぐらい、ね、うん、メモしたらできるだけこう消し込んでいったら、
ね、そうですよね、
仕事もスムーズにいったりする時がありますけども、う
ん、なんかの本に書いてあったけどね、
うん、
やっぱ紙に書くってこと大事なんですって。
最近少なくなってきましたね。漢字も忘れやすい。
そうそうそう私もすごいノート書く人なんですよね、
うん、
だからすごくよくわかるんですけど、なんかの本にね紙ってね神様の神という意味でもあるってあって、それで書くことってすごい大事なんですってことが書かれてたんですよ、
うん、
だから、まあ、書いた方が本当はいいんでしょうねきっとね、
うん、
うん、まあ、難しいけどね、どっちがいいのかわからないんですけども、
そうです、ね、
はい、書く癖をつくと、うん、ヒストリーチャンネル見ながらもこのノート書いて
ヒストリーチャンネル好きですね。
いやほらクルージングで行った時はね、それ見るのよ。
うん、
あまり普段家でテレビ見ないんですけどね、ヒストリーチャンネルを見れる余裕がクルージングの時にはあるかもしれないそうそう、まあそんなこんなでね、どんなもの持ってるのかなと思って、みんなどうなんでしょうね。
うーん、
あとね私のジャズのピアノの先生の西本先生っていらっしゃるんですけど、今ちょっと最近あんまり最初の頃よく教えてもらったんですけどね、その西本先生はねピアノ弾かれるでしょ、
うん、
だそのピアノちゃんとこう拭いて帰りはるんですよね。
うん、
それも私もやっぱピアノってよそ行って弾くから、
うん、
自分のピアノじゃないから、
うん、
おしぼりでね最後拭いたりとかするんですけれども、うん、そういうのってなんてちょっとした心遣いなんですけど、
うん、
素敵やな思いますよね。
そうですね、
そういうのってね、
はい、
うん、まあまあ持ってるもんとはまあそれぞれみんな違うでしょうけどね、
うん、
まあ、携帯なんかは絶対に持っていってるやろうしね、まあ、こんなんは絶対必須アイテムですっていうのがあればまた皆さん教えてください。
はい、
はい、それではラブオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストは Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
ジョスでした。
はい、もう12月ですからね、あと一月、はい、また張り切って頑張っていきましょうか、ね、
頑張りましょう。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.